ひばりクラブおよび落語会の皆さん、おはようございます。武田邦彦です。今日も日本文明の哲学ということで、まあ順序よくはやらないようにしてるんですね。例えば5万年前からずっと解き明かしてっていうのはもうこのブログではやっておりますので、日本文明として特徴的なものをまずずっといろいろ、その時に思い出したものとかですね、日本文明の特徴とかいうのをお話しして、それがひばりクラブの皆さんとか落語界の皆さんと共通の認識になってからですね、日本文明とは何かっていう哲学に本格的に入っていこうと思いますが、まあ、哲学でもですね、全部架空の思想ではなくて、やっぱり現実の状態に即してですね、日本文明とは何か、何を守っていかなきゃならないかっていうのを明らかにしていきたいというふうに思っております。それにですね、この場合アメリカが崩壊した原因をですね、伊藤寛先生っていう先生がおられるんですけど、誠に事実に基づき、ほとんど非常に、鋭い頭脳で解析しておられましてね、昔から僕参考にしてるんですけども、アメリカの社会というものをですね、アメリカに住んでない私がですね、まあ何回か10回か20回ぐらいアメリカに来ましたけど、そのくらいではわからないんで、まあアメリカにいる友達ですね、僕の。それから伊藤寛先生とか、それから、まあ友人もアメリカにちらほらとおりますので、その人たちに話したときは、この前ニューヨークの人から話聞いたときも本当に、あ、そうですか、とこういう感じでしたね。まあアメリカ人の言ってる本とかですね。まあそういうのからしか、私としてはアメリカの考え方、状況、歴史っていうのをですね、自分の判断にすることができないんですけども、この前の伊藤寛先生のですね、伊藤先生もブログを始められたので、まあ、1時間30分ぐらい一つの話にしておられますけども、とても参考になりますね。その中で私がですね、随分日本で言ってきたんだけど、ほとんどの人が振り向いてくれないで、ダメになっちゃったやつが、取り柄っていうのは意味がないんだっていうのを僕はずっと言ってきたんですね。特に教育ではですね、子供に取り柄、つまり長所ですね。長所を書かせたり、長所があった方がいいとか、それから一番良くないのが、人は誰でも長所があるとかね。人は誰でも取り柄がある。まあこれがね、非常に良くないんですよ。それはどうしてかって言ったら、取り柄というものが社会的に価値があるという前提なんですね。勉強ができる。足が速い。ピアノが弾ける。こういうことね。こういう取り柄、その本人にある取り柄がですね、この日本社会には役に立つというふうに、考えてる、まあ、教育関係の人も多いし、先生方も多いしですね。一般の人も多いんですよ。それで私が、まず取り柄というのはどういうものかと。で、これの取り柄というものがどういうものかっていうのが、まあ学校の時にはね、修学中には、勉強ができるとか、それから、絵が上手いとかですね、足が速いとかいうことなんですが、大人になりますとね、今度はね、ちょっと基準が変わりましてね、取り柄ってのはお金を儲けるのが上手い人。これ取り柄なんですよ、一応。なぜかって言いますとね、この前、私このブログで、母子家庭のお母さん225万。まあ実際上は300万ぐらいな感じなんですが、まあ225万、公式にはですね。それから大会社の会長さんが16億円。ね、そんなに差がありますかということを話しました。早速ね、反撃が来ましてね、武田先生は何言ってんだと。母子家庭のお母さん別に何もお金儲かんないじゃないか。儲けることができないじゃないか。これに対して、大会社の会長さんは、儲けることがうんとうまいじゃないかと。儲けることがうまい人が、お金をうんと取っていいんだと。何言ってんだと。そんなこと言ったらみんながサボりになっちゃうじゃないかっていう話だったんですね。この反撃は僕はもうずっと受けてるんですよ、実は。まず第一にこの話の問題点はですね、一つは、母子家庭のお母さんは子供を、まあ作るったんですけど、子供を作って育てられた。ね、そして次世代。日本社会に次世代の人間を供給してくれた。しかし、大会社の社長さんはですね、まあそのものが電気製品であれ、ね、それから食品であれ、衣服であれ、自動車であれ。まあね、そういうものですよ。だから、まあ社会的に価値がないとは言いませんが、社会的価値としては僕は次世代を供給する方が価値が高いと思ってるんです。私はですね。ですから、 次世代日本社会の次世代に価値のあることをおやりになったっていう点では、僕はお母さんの方が上だという僕の判断なんです。これは別にね、他の人が違う判断でもいいんですよ。人間っていうのは判断っていうのはそれぞれ別々ですからね。構わないんですけど、まあそういうことになるわけですね。それで、まあね、そういう基準。私はこの前基準、ここで基準示せばよかったですけどね。それが一つあるんです。それからもう一つはね、私の基本的な概念は、日本社会をよーく見てくれと。よーく見ると、自動車を作る人も必要だ。新幹線を作る人も必要だ。ね、貿易する人も必要だと。まあ、百歩譲って議員さんも必要だろうと。それから、お母さんが子供を産むことも必要だ。育てることも必要だ。ね、それはそれぞれある。それから、お米を作る人も必要ですし、イワシを取る人も必要だ。森を守る人も必要だし、道路を整備する人も必要だ。この世の中に必要であることをやるという必要なことが、お金が儲かるかどうかで価値を決めたら良くないっていうのが僕の感じなんですよ。僕の感じです。僕の考えですよ。違う考えでもいいですよ。僕はそういう考えなんですよ。で、日本人は日本社会に貢献する分だけ給料をもらえばいいんじゃないかと。こう思ってるわけですね。で、その一人の人が貢献するっていうのは限度がありますよ。どんなに優れてても限度があります。これアメリカは違いますよ。アメリカは大谷選手が素晴らしいって言うんで、なんか10年で1000億とか、こういう感じになりますね。だけど日本はそういうことは馴染まないんですね。僕の感じですと、どんなに開いても2倍。ですから一般庶民が500万なら、まあ優れた人に1000万ぐらいあげてもいいけど、せいぜいそれだと。なぜかったら人間はね、住むところ、体の大きさが決まれば大体住むところの大きさも決まってるし、さ、食べるものもね、別にものすごい高いものを食べなくてもいいわけですよ。そういう点では、まあ今の社会では600万円、1年600万円ですね。この前どっかで一月600万円なんて、ちょっと僕が言ってしまったのを聞いてですね、僕も恥ずかしく思ったんですけど、まあ、1年で600万円、一家でですよ。一人じゃなくて。お父さん、お母さん、その他で、1年に600万円の収入があれば、これが一番幸福なんですね。なんでかって当たり前のものを食べる。そして、ある程度お金が自由にならない方が、まあ、例えば、毎日毎日タクシーで帰ってきたり、デラックスな車に乗るんじゃなくて、たまにはっていうか、いつもの方がいいんですけど、駅まで歩いて、電車に乗ってって言うとですね、足がいつも丈夫になって、まあ、亡くなるまで比較的健康におられるけども、毎日自動車なんか乗ってたらね、それは足が弱って早くダメになりますよ。で、それをカバーするためにフィットネスなんか行ったらね、一体あなた何やってんのと。それは僕に言わせれば、社会に迷惑をかけるというのは、ガソリンを使ったり、立派な車を使えば、鉄も随分使えますからね、資源を無駄に使って、無駄だと思うんですよね。だって、デラックスな生活をすると、高いワインを飲むと、高い日本酒を飲むと、これも贅沢ですよ。で、これはね、僕は理屈があってですね、フィヒナーの法則ってあるわけですよ。人間っていうのは、まあ、いつも皆さんが体験してると思いますけれども、寒いとこにいれば寒いのが平気になり、暑いとこにいれば暑いとこが平気になる。で、ご飯もそうで、味覚に関するフィヒナーの法則ってありましてね、前の状態と今の状態の比で、その対数、ログを取りますと、それが自分が実際感じるものなんですね。ですから、例えば、冬なんかも急に寒くなると寒いと感じますが、1月ぐらいになりますとね、もう全然同じ気温でも、10月にね、10度って言うともう寒くてしょうがないんですよ。どうしようかと思うぐらい寒い。ところが1月に10度って言うとね、なんか今日は暖かいね、春めいてるねってこうなるんですよ。これが人間の幸福をもたらすんですね。人間とは別に温度がね、12度だから寒いとか10度だから寒いとかそういうことじゃないんですよね。自分が寒いと感じる。自分が美味しいと感じるわけです。これ全部フィヒナーですから、僕なんか決してあんまり高いものは食べないんです。で、それはどうしかったら、ある一定のものを食べてると、それで美味しさが決まるんですよ。別にで、高いものを食べると、 今度今まで食べてたやつがまずく感じられるんですね。だから今まで食べてるよりか少しまずいやつを食べると今食べてるものが美味しく感じる。これが人間というものの感覚ですね。それからまあ、ご飯食べるときに僕はこれはもう本当に別の感覚感。味覚、視覚、嗅覚、こういったですね、感覚の間の規則も決まっておりまして、あんまりうるさいところで食べると味がわかんないんですよ。これは聴覚と味覚の関係ですね。だからまあ、あんまり明るいところでざわざわしたところで食べると、やっぱりこれも味がまずくなるんですね。ですからまあ、非常にそういう味に考えたところは、照明も少し落として、音楽も聞こえるか聞こえないかぐらいにして、それで料理の説明なんか絶対しないですね。料理の説明なんかしますともう、これはどこぞの牡蠣だとか聞くと、それでもう味覚は変わってしまうんですね。ところが何にも聞かないで食べると、この味はどうかなと思って食べますから、美味しく食べられるわけですね。まあ、そういったのはもうすでに全ての産業で、まあ、応用されてるぐらいですけども、最近はなんか料理屋にちょっと行きますとね、料理屋の人がもうなんかオードブル、これはなんで、これはなんでって言うんですよ。それで、それだけで味は半分ぐらいになっちゃうんです。ですから、まあ今、取り柄ですね。取り柄っていうのは何かって言ったら、まあ伊藤寛先生が言うのは、要するに頭のいい人たちが、まあ、取り柄がある、社会に役立つって、国家の中枢部とか、そういうところに居座ると。ところが人間は頭がいいと、ズルをすると。人を言い含めることができますからね。悪徳弁護士みたいなもんですよ。だから、次第に収入が不当に自分のところに行くようにする。これがひどくなったのがアメリカであると。まあ、いうことをこの前言っておられました。僕も全く同じなんですね。実は私が地方教育審議会とかいろんなところで、教育の現場で、もう取り柄やめてくれと。成績順通がやめてくれと。みんなが日本人として一生懸命自分の能力を磨こうと。それでいいと。それが一番いいんだってことをね、強調してきましたけど、全く取らないんですよ。まあだから、時にはね、成績が1番から20番の人がいるから、21番の人がお母さんに怒られるというふうに例えてみたりね。まあいろいろやってみましたけど、私はまあ、東大出てるんですけど、東大の人たちでろくな人いないんですよ。頭が切れて金持ちがいいと思ってる。つまり、それはしょうがないですね。だっていい仕事をしたらうんとお金もらうわけだから、社会の錯覚としていい仕事とそれからお金がペアになってんですよ。僕は全然そう思ってないんです。いい仕事っていうのは日本の国民がみんなで楽しく生活できるようなこと、これがいいことなんです。で、本人にはちょっとまあ飴玉ぐらいあげるというようなことが社会がいいんじゃないかと思ってるわけです。僕は本当にね。つまり、例えば僕が生きてるためには何が必要か。まずご飯を食べると。ね、味噌汁を飲むでしょ。魚を食べる。ね。まあ、それで納豆を食べたりして、まあ、一応お腹が満足する。そしたらそこから仕事をする。そうするとまあ、今だったらクーラーがいるとかね、冷房がいるとかいうのありますね。家も一応なきゃいけない。それから道路は今度は歩いていくと、道路が舗装されてたらまあいいですね。デコボコの道とかベチャベチャの道で車なんか通ると大変ですからね。たら舗装する人がいる。電車に乗る。電車を運転してくれる人がいる。っていうふうにね。この中でなんかいらないものありますかと。電車の運転手はいりませんかと。道路を舗装してきれいにする人はいませんかと。昨日ね、まあ今の時期は忘年会でしたね。そうすると忘年会の会場を揃えてくれますよ。そこにはなんか管理職みたいな人もいて、コックさんもいて、世話をこう配膳したり、机の上拭いたりすることもいて、それからちょうど私たちは、昨日は7時半かな、なんかに追い出された、追い出されたっていうかまあ交代ですね。それ8時から新しいお客さん来る。年末年始だから、もう忘年会がダブルでやってるわけですね。そうすると、みんなが引いてテーブルを片付けると、次にね、出てきた人が、掃除婦みたいな人ですよ。若い人でしたよ。女の人よね。その人が床をこう見てね、床の汚れてるところをこう雑巾で拭いてるんですよ。僕はね、頭が下がりましたね。だってね、やっぱり人間ね、人の汚したものを詳細に見てね、床を拭くってのは嫌なことですよ。それはね、その娘さんだって、その時間があったらコーヒー飲んで、甘いケーキでも食べた方がいいでしょうね。だけどやっぱり自分の仕事として、床の きれいにする。じゃあ、床をきれいにする人はいないとしますよ。ね。そしたら次に来た人は床がベタベタしてるよね。なんか落ちてる。その状態で忘年会やるわけでしょ。それで僕の考えはですね、皆さん違う人もいると思いますよ。違う人もいるから、その人はいちいち反論してください。反論してくれなくていいですよ。こんなのは人の考えなんですから。ね。僕の考えは、立派な大企業の会長さん、16億の会長さんと、床をきれいにして拭いて次のお客さん入れるのと、それから、まあ僕が言ってる母子家庭のお母さんと、どの人が偉いか。これ武田君に一個入れてね。この人いつもにヘリクスばかり言ってると。ね。そういう人たちが、どの人が必要で、どの人が必要じゃないなんてことは、僕は分からないと思ってるんです。みんな同じ。僕の考えは全部同じ。だけど、その人その人がやりたいこと、また社会的任務、それから、まあ、いろんな運命もありますよね。うっかり好きになって、ある人と結婚したら、もう離婚しちゃって、自分一人で育ってるってのもあるし、だから、まあ、ちょっと体が悪くなってとか、それから自分は気分にムラがあるから、あんまり人との仕事よりか床を拭いた方がいいとか、いろいろありますよ。しかし、その全体で僕は生きてるんです。僕が生きてるってそれなんですよ。ええ。じゃあね、僕がお礼を皆さんに渡すとしたら、全員に本当は同じ額渡したいです。自動車の会社の人も、それから、イワシを取りに海に出た人も、ね、床を拭く人も、みんな同じ金額でありがとうっていう感じなんですよ。僕はですよ、少なくとも。他の人は違うかもしれません。それなのになぜね、お金を稼ぐのがうまいからつって、高級を取るってのはいけない。そうするとアメリカになる。アメリカの、例えば伊藤寛先生の話をよくお聞きになった方がいいんですけども、例えば、アメリカの金持ちはどうしてるかって言ったら、自分の税金を払うことがないために税理士とか会計士を雇って、もう法の網の目をこうくぐって、所得がね、まあ日本で言えば100兆円ぐらいでも、所得税は 1% もあってないっていうね、それひどいのがいっぱいいるんですよ。それが今のアメリカを作っちゃったわけですよ。だからそれはね、必然的なんですね。頭のいい人はずるく立ち回るわけです。人もごまかせるわけですよ。もうごまかしてる人いくらでもいます。まあ僕なんか選挙で本当に見たんですけど、選挙でもものすごくうまく嘘をついて、涙流してやって、裏は何してるかって言ったらみんなからもらった金を自由自在に使って遊んでると。そういうことができるわけですね。しかし僕はそういうのはもう人間ではないし、日本人ではない。まあこれは日本文明の哲学という意味じゃですね。もう日本人から外に行ってくれと思いますね。月でも行ってくれと。まあ、そういうふうに思いますね。まあ、だから、取り柄教育というのは今でもやってるんですよ。で、僕の思い出はね、一回ね、これ一回ここでひばりクラブで話しましたけど、大学生で、いい大学生でしたよ。で、いい大学生だからいい研究テーマやらせようと思って、言ったら、先生、僕をそんなに買いかぶらないでくださいって言ったんですよ。こういうないいテーマはできませんって言った。で僕は、いや、君は立派だから大丈夫だよってこう言った。そしたら、彼が言ったのは、私は取り柄のない人間ですとこう言った。で、なんでですかって言ったら、小学校の時に取り柄とか言わされるけど、私は何も言えなかった。勉強もそれほどできないし、運動も良くなかったし、ピアノも弾けないしね。ずーっと聞かれましたって言うんですよ。それで僕、それからなんですよ。どのくらい、今からまあ40年ぐらい前でしょうね。それから僕は、ああ、ダメだとこれは。ね。全然そんなことないよ。君は全然そんなことないからこれやってくれって言いましたよ。だけど、そういう傷ついたね、若者を作るという教育がね、全く納得できませんでした。なんだと言ったよ、これは。それからもちろんね、人によっては、まあ、癇癪を起こして怒りっぽい人とかね、自分のことを主張しすぎる人とかいますよ。まあ、そういう場合は、まあ、柔らかくね、ちょっとそれ言い過ぎなんじゃないですかとかいうこと言ってもね、まあその範囲で、結局は日本の文明っていうのはね、和をもって尊しとなす。これは皆さん間違ってますけど、和をもってっていうことは、意見が違う人同士が和をもってっていうことであってですね、何でもかんでも同調するってじゃないんですよ。あの人と僕は意見が違うけど、和をもって尊しとなす。和が一番大切なんだ。どうせ日本列島の中で一緒に過ごしてご飯を食べて、イワシを食ってんだから。同じことじゃと。それからね、僕は、こういうと言いたいこといっぱいあるんですけどね、偉い人っていうのはね、日本でも、環境が大切って言いながらね、ものすごい電気を使い、ものすごく高い食料を食べてるんですよ。 食料ってのは高ければ高いほど環境を汚しますからね、もちろん。だって、お酒でまあいい例ですけど、普通のお酒を飲めば、原料のお米を半分ぐらい使えるけど、ね、大吟醸とかやったらね、2割ぐらいしか使えないわけですよ。もちろんクーラーもそうだし、家の大きさもそうですね。ですから、今はお金持ちほど環境に悪いことしてる。その人たちが環境を大切にしようと言ってる。ね。まあ典型的には、小池都知事とか、それから、かつての環境大臣ね。何やら新次郎。なんかみんなそうですよ。環境が大切、環境が大切って言うなら、自分が使うお金を年に225万にしなきゃいけないんですよ。ええ。だからそこもね、やっぱり人間っていうのは、まあいわば今で言う取り柄がある人間ほど、社会に悪いことをしてるわけです。ええ。そこがやっぱりこの伊藤寛先生が、アメリカの社会はなぜ崩壊したか、よく整理されて言っておられますので、私がその結論をちょっとここで繰り返すのは少し控えますけども、まあネットで見れますのでね、大いにご参考になっていただければというふうに思います。僕はこの話を聞いてね、伊藤寛先生の聞いて、本当にね、取り柄教育が悪かった。人間は、日本人は全て一人一人全部が意味がある。ですね。だから同じなんだという信念をさらに固くしました。